いやー、乱世乱世、どうもミスター武将でございます。
どうも、阿部田信です。よろしくお願いします。
何持ってるんですか
ちょっとあなたの名著ですよ、
はい、名著とか言わないで、
ね、恥ずかしい。全然ね、この人ね、積極的に宣伝しないから
ね。宣伝しないとね、
物欲がないのか、こう画欲がないのか、謙虚なのかよくわかりませんが、うん、今出てます
ね。はい、お願いします。
ぜひよろしくお願いします。
はい、面白いらしいです。
いや、めちゃくちゃ面白かった。
あ、ね、本当、
私もね、読ませていただきましたけど、
う
ん、こう日記風ってのは面白いね。
あ、そう、
うん、入りやすい、かなり。
あ、本当、
かなり入りやすい。
よかったです、よかったです。
今あの嫁も俺の後読んでて、
あ
なんかね、こう歴史が全然ね、うん、このなんていうの、興味ない人間とか、うん、あの今のところまだ初心者の人間でも、うん、なんていうの、こう漫画的面白さっていうの、ギャグ的面白さがやっぱこう日記だとあるから、
はいはい、
なんかこう笑いながら読めた
とか。あ、本当、うん、ありがとうございます。
かなりこう難しくなく、
そうだね、うん、読める、うん、だから本当にそのあのね、ツイッターとかがもし当時ね、うん、あったら、うん、こうだったじゃないかみたいなのがさ、うん、NHK のあの、義経のスマホとか、
はいはいはい、
光秀のスマホっていうのでやられてたんだけど、うん、まあ、なんかそんなイメージでね、こう、まあ、つぶやきみたいなものを、
はいはい、
こうやっぱ日記で書いてたら面白いんじゃないかっていうのをね、やりましたけど。
なるほどね、うん、そういうのをイメージしない。
そうそうそう、だからこうね、あの、まあ、難しい歴史の話じゃなくて、うん、その時に家康が何を感じてたのかっていうのが、
はいはい、
まあ、状況もね、なんかこう、うん、あの見えやすいしね、はいはい、ぼやいたりとかね、うん、してて、
うん、いやめちゃくちゃ面白い。もう詳しい人も多分こう、うん、なんていうの、復習的な感じでさらっと見て、うん、なんか面白く見れるし、
そう、ね、
初めての人は普通に読めるし、
うん、そう、日記パートと一応その歴史解説パートもちょっとあるから、うん、詳しいことも多少書いてあります、
ね、はいはいはい、大河、うん、が始まる前にぜひ、
はい、はい、お願いします。
見てください。ありがとうございます。
じゃあ今回はですね、
はい、はいはいはい、
まあ、コラボで、
うん、
あの松村邦洋さんとちょっとお話させていただいたんで。
ありましたね、はい、いや、すごいことになりましたね。
いやー、なったね
だってお笑い芸人をやってる頃ではもう考えられないぐらい
の
大先輩と、
大先輩だもんね。
コラボさせていただいて、
うん、で、今ね、うちの、戦国話と、うん、松村さんのためにならないチャンネル、まあ、両方で、
はいはい、
まあ、動画が上がっていくんですけど、うんうん、まあ、私の方ではまあ1本40分50分ぐらいかな、はいはい、丸々ドカンと、
はい、
で松村さんの方はこうテーマごとに、まあ、10分ちょっとかな、
はいはい、
10分15分ぐらいのもので3本立てで、
はいはい、
出るので、
はい、
まあね、よかったら皆さん全部見ていただきたいと思
います
。
いや、全部見てくださいよ。あ、見応えがすごかったです。
いやでもね、うん、緊張しててさ。
まあそうだ、するよね、
だ大先輩だから、
うん、そうだよね
そう、
今までもこう歴史学者の先生とかとはまた違った緊張の仕方
だった、まあ、そうそう、うん、なんかそのね、歴史学者の先生とかはまあもちろん尊敬とか、うん、まあその憧れみたいなものもあるし、うん、でも松村さんはもうなんかやっぱその芸人の先輩だから、
うん、
なんかまた全然違うんだよね、芸人を目指してた身としては。
そうだよね、
うん、
プラス小さい時見てたっていうのもあるしね。
そうそうそうそうそう、ずっとテレビ見てて、うん、ね、ラジオでも俺聞いててさ、うん、なんかその生でね、うん、あのやっぱモノマネとか聞けるやっぱすごいなと思って
すごいよね、うん、いやでもこう芸人をやってた子一緒の身として最初にいきなり後白河法皇を振ったのはやったなと思いましたよ
いやもちろんね、
あれ決まってたんですよ、そのアドリブですか。
いや、あれはもちろん聞きましたよ
ちゃんと確認取りました
ちゃんと確認取ったよ
だよね。
いやだって分かんないじゃん、
分かんない。
だからいろんなさ、こう、うん、芸人のさ、
うん、
もう先輩たちいろいろ見てきたけどさ、
うん、
いろんなパターンじゃん。
あります。
本当にテレビのまんまの人もいれば、
はい、
テレビであんな明るいのに裏ではすごい神経質だったりとか、
残念ながらあります
ね、っていう人もいるからさ、
はい、
いきなりなんかこう振ってさ、
うん、
あのぶち切れられる可能性もあるじゃん、後であ
るんですよ、やばい、うん、そうじゃねえからみたいなことあるんですよ、
後でね、うん、あの、うん、そういうのはちゃんと言っといてねみたいな、
うん、
後でボソって言われたりとかすることがあるから、
はい、
ちょっとまあやっぱさすがに大先輩なんで失礼ないようにと思って、うん、
はい、
あの最初にこういうふうにあの振りたいんですけど、はい、大丈夫ですかって聞いたら、はい、もう全然 OK ですよって。
あ、
めちゃめちゃ優しかった、
ね、優しかった、
すごい優
しい。今話してた怖いタイプではなく
ですね、
裏元が全然ないタイプ、
そう、本当にもうあの通りですね。
ああ、うん、まあでもやっぱ なさもう人柄がこうテレビから出てってるもんね、
そうそうそう、
松村さんってね、
うん、僕も本当松村さんと会ったのは実は2回目というかね、うん、芸人時代でも1回だけちょっとお話した
ことがあって、あ、動画の中でも言ってたよね、
そうそうそう、
うん、
本当にまだ若手でなんかライブのお手伝いみたいなのやってた時に、うん、
はいはい、
まあ、その打ち上げに参加して、
うん、
でそこであの松村さんと、うん、あとね、ザブングルさんとかいろいろいたんですけど、
うん、
でそこであの歴史好きだったから当時から、
うん、
あの松村さんに、うん、あのちょっと話しかけて飲みの席でね、
うん、
あの僕も実は歴史が好きでみたいな、うん、で、なんかその徳川秀忠が好きなんですよみたいな、
はい、
で、あの西田さんのモノマネとかめちゃめちゃ好きでみた
いな、はいはいはい、
で話したことがあって、そうで、その時に、いや、そうなんだ、頑張ってねみたいな、
うん、
言ってもらったことがあって、
はいはいはい、
だからもうすごいね、あの当時から、
うん、
まあ、あの優しくて、
はいはいはい、
でしかも歴史好きのね、
うん、
芸人の先輩ということで憧れあったんですけど、うん、
はいはいはい、
まあ、それがね、こう時を経て、まあ、5、6年経って、
うん、
こういう形で、まあ、一緒に仕事をできるっていうね、
いや、本当だよね、うん、
感動しましたね、
うん、 だから縁があるんだろうね、うんうん、
そうだね。だから松村さんがもし YouTube 始めてなかったらね、うん、こんな、うん、こともなかったでしょうから、うん、まあ、本当にありがたいというかね、もう、
はいはいはいはい、
絵にしをね感じますよね。
いやいや、すごいっすよ。じゃあもう、こうラジオとかってさ、うん、こう結構なんか裏話とか、うん、結構話すと思うんだけど、
はいはい、
じゃあもう嫌な部分も一切ないって感じ。
嫌な部分も一切ないね。
おお、
一切ないです。まあ、うん、強いて言うなら、うん、ずっと正座だったから、うん、めっちゃ足しびれて、まあ、どのタイミングでこう崩せばいいのかっていうのは分かんなかったんで、
ね、確かにな。それは現状に関係なくね、だ皆さんも経験あるかもしれないけど
正座きつかったな
っ、ね、勝手にこっちがね、うん、緊張しすぎちゃうってパターンあるよね。
途中なんかもうあの足しびれすぎて話入ってこないみたいな時あったね、ちょっとだけ
そうそう、普段しないもんね、
正座。正座マジでしないからね今。一応ね、中学の頃柔道やってて、うん、すごい正座、その頃はもう何分正座してもね、うん、大丈夫だったんだけどね、鍛えられてたから。
ああ、そうなんだ。
そう、でもやっぱもう久しぶりに正座したからしびれ倒して痛かった本当に。
あ、本当、
それは辛かったね。だから普段からやっぱさ、畳で生活してないからさ、私なのに、
うん、
こんな椅子座っちゃってるから、
ね、いや、しょうがないよね、うん、しょうがない。ゲーミングチェア座っちゃってるからね。
ゲーミングチェアですよ。YouTuber だからさ、しょうがないんだよ
そんな YouTuber 寄りなのね、武士寄りじゃなくて。
あ、でもまあね、今年引っ越すっていう目標があるから。
おお、今年引っ越すの。
そう、引っ越します。引っ越したら、うんうん、まあ今これワンルームなんだけど、
はい、
武士道のね、平屋のワンルームだから、
はい、
まあ、いい加減引っ越して、うん、まあ部屋で2つ以上、
はいはいはい、
で1つはこういう仕事場、
はいはい、
パソコンとかね、こうゲーム機が置いてある仕事場にして、
はいはい、
で1つの部屋はもう畳の部屋にして、
はいはいはい、
もう畳で生活しようと思ってます。
本当ですか、うん、本当に畳ですか、
うん、畳で生活する。
なるほど、
絶対に
皆さんこれちゃんと検証しますんで楽しみにしてください。いや、でもすごい人とコラボしたね、はい、本当に
本当にね。
だってかなりさ、こう動画見させてもらったけど、うん、あれ緊張してたの、それともちゃんと真面目にやってたの、どっちの。
真面目にやらなきゃっていう気持ちもあったけど、うん、やっぱ緊張の方がでかかったかな。
やっぱ緊張する。
緊張したね、やっぱね、まあ、
するはするだろうけど、
うん、まあ失礼なこと言っちゃダメだろうなっていうのもあったし、
うん、
まあ、あとはそのまあこう試されるわけでもあるじゃん。
まあ確かに、そっか、それもあるね。
そう、トークスキルがさ、
うん、
だからもう完全に向こうはもうバリバリのね、うん、もう
スターだからね。
スターだから、
うん、
で場数も違うしさ、
うん
うん、だからちょっとそう、どうやってその戦ったらいいのかっていうのを考えながらやってた結果、やっぱちょっと守りに入っちゃった部分はあるよね。
ああ、本当。でも動画としてはかなり見やすかった
よね。あ、本当、まあ、編集もね、あってね、うん、
あのかなりこう話をね、うん、してくれてたし、
そうそうそう、面白
く、かなり面白くあったけどね、
うん。やっぱ松村さんこう結構さ、まあ、結構ボケてくれて、いっぱいボケてくれて、
うん、
でそう、ツッコみたかったんだけど、
うん、
やっぱそのな関係性がさ、
うん、
まだそのね、初めてだから、
うん、
やっぱツッコミって難しいじゃん。
難しい、
うん、
ツッコミ難しいよね。
自分よりも下の相手だったりとかね、うん、あの同じあの立場の人だったらね、簡単に言うけど、うん、先輩にツッコむってかなり難しいじゃん、
うん、
勇気いるでしょ、
うん、
下手したらその激励に触れる可能性もあるし、
ありますから。
受けたら全然 OK だけど、受けなかったら最悪な空気って時もあるし、
ありますね、
うん、そう、だからそのね、ツッコミを本当はしたかったけど、うん、せっかく松村さんもサービスしてさ、ボケてくれてるわけ
で、ボケてくれてましたね、
そうそうそうそう、だからそこをうまくツッコみたかったんだけど、やっぱ、うん、あのまあ、緊張と下手なこと言えないなっていうので、うん、ちょっとこうね、あの臆してしまった部分
は、そうですね、なんか物まねとかしてもらった後、武士道、あのドゥーフみたいな、
いや、そう、オタク特有の笑いでねそこ再現しなくていいんだ
よ。だって、ね、本当は突っ込みたかったんだ。
そう、本当
脳みその中では、
そう、本当は突っ込みたかったけど、
うん
うん、あんま、ね、どれぐらい言っていいか分かんないから、まあ、うん、今後ね、多分その仲良くさせていただいて、
うん、
あのこれぐらいならあの、まあ、多分何言っても許してくれると思うんだけど、
うん、
さん優しいから、
うん、
まあ、でも言えるような関係性を築いていって、もっとなんかあのせっかくね、大河ドラマ好きのこの芸人っていう共通点が、
はいはい、
数少ないさ、共通のね、
うん、
あの人なわけだから、
うん、
できるように、
うん、
スムーズにこうやり取りできるようにしていきたいなと思ったけど、う
ん、
そう、
よかったですね。じゃしっかり、じゃ今回コラボしましたけど、うん、結構どうなんですか、そのカメラが回ってないところでもちゃんと関係性とか気づけたのか、
ああ、そうそうですね、
今後繋がる感じになったのかってところが多分気になってると思いますけど、
はい、あのちょっと LINE をね、交換させていただいて、
え
そうなんです、
LINE 交換まで行ったの。
LINE 交換まで行きました。 LINE 交換しようよって言われて、
え、しかもあっちから、松村さんから言ってくれたの、
言ってくれて、
優しいね。
そう、めちゃめちゃ優しいよ。そう、
ほうほう、
で今はそのちょっと正月明けたところで、
うん、
であの松村さんの方から明けましておめでとうって送ってきてくれて、
優しい、え、嘘。
そうで、俺もさ、なんかど、うん、あんま分かんないんだけどさ、
うん、
こう 5年ぐらい天涯孤独だったからさ、
うん、
あの、うん、なんかこう先輩とかにさ、
うん、
明けおめメールっていうかさ、
うん、
明けましておめでとうの LINE とかさ、
うん、
送るべきなのかなちょっと分かんなくて、
うん、
送る、送ってる。
いや、送りますよ。
送るんだ。
送んなきゃ
送んなきゃダメか。
やっぱ先輩とかね。
お世話になった人には。うん、あ、そっか。いや、なんか、うん、俺は結構その、今自分が忙しいってのがあってさ、うん、なんかその、特に有名な人とかいっぱい知り合いいるわけだからさ、うん、その、明けましておめでとうみたいに言われてもさ、うんうん、返信したらめんどくさいみたいな、
はいはい。
いちいち送ってくんなよって思われちゃうのかなと思って、遠慮してたけど、
はいはいはい、うん、
送った方がいいのか。
いや、送った方がいいよ。いその気持ちもね、めちゃめちゃわかるけど、うん、無視するかどうかはもう相手次第
じゃない。相手次第。
とりあえずこうコミュニケーションとしてこっちは、
そうかそうか、
挨拶してますよっていうのを気持ちをね、見せた方がいいとは思いますけど。でも松村さん、そこはもう大人の懐深いね。
で、松村さんの方から送ってきてくれて、うん、いや、俺ももう慌てて、ああ、ありがとうございましたっつって。
あ、本当。
送りましたけど、返信しましたけ
ど。そういうのがどんな感じの挨拶だったんですか。
ああ、そう、明けましておめでとう。っていうのと、あとあの山口に帰ってましたって言って、
うん、
あの実家が、うん、あの松村さん山口なんで、山口のなんかこう海の写真を送って、
写真付き？
写真付き。
めちゃくちゃ優しいじゃん。
めちゃめちゃ優しいなと思って。
すごいね。
俺もすかさずあの、うん、熱田神宮行った時の写真を送って、あの、うん、実家は B ですけど伊勢神宮じゃなくて熱田行きましたって送り返しました。
あ、ちゃんと写メ付きで返しましたか？
そう、返しました。
いやこれいいエピソードだね。松村さんってやっぱ優しいんだね。
いや、めっちゃ優しい。そう、だからちょっと今後も、うん、あのね、だまあ多分ずっとタイガのこう追っかけていく以上はさ、うん、ずっと同じテーマでやっていくだろうから、うん、またなんかこう節目節目でまたお会いして、うん、
はいはい、
今こういう状況だけどどうですかみたいなやり取りして、またっていうのはちょっとやりたいなと思います、
ね。いやー、それは見たいな、うん、あの動画も面白かったし、うん、絶対視聴者さんもこの松村さんとのコラボは多分楽しんでくれてると思うんで、いや、見たいよね。でもその関係性だったらね、次声掛けもちょっとしやすくなったかもしれない
ね。そうですね、うん、ちょっとこっちからちょっとまあ積極的にちょっと、はい、あの連絡してみようと思います。
なるほど、よかったです、いい関係が築けたということ で、
うん、
であと動画の内容についても結構聞きたいんだけど、
はいはいはい、
結構あの大河ドラマでさ、うん、のあの俳優さんの演じ方とかさ、
はいはいはい、
過去の作品と比べて、
うんうん、
あの俳優さんはこういう演じ方だけど今回の俳優さんはこうだったよねみたいな話が結構あったし、
うんうん、
あれ話題とかってもう事前に結構決めてたんですか。
いや、あ、でもほとんどはその、草燃えると、うん、その今回の鎌倉殿の13人に比べてちょっと話がしたいっていうことは事前には伝えていたんだけど、
うん、
まあ、ほとんどでも喋ってる内容はもう全部アドリブというか、うん、その場で。
そうなんだ。
そう、だからすごいよね、やっぱね。
じゃあ大きなテーマだけ決めて、
大きなテーマで決めて、まあ、自由に喋ってもらったんだけど、うん、もうすごいね、どんどんどんどん出てくるし、モノマネもさ全部やってくれてさ、
うん、
いや楽しかったね。
いや、すごいよね、
うん、
でしかもだって普通のドラマだけの考察だけじゃなくて、うん、なんかそういうなんか芸事としての見方みたいな、
うんうん、
演じ方とかの見るのもなかなかね普通じゃ聞けない話だから、
う
ん
う
ん、
そう
そこら辺も面白かった
ね。面白かった、面白かった、うん、ね、なんかその、うん、やっぱりその昔の、うん、まあ俺はリアルタイムで見てないから、その昔の草丸の方、
うんうん、
それをやっぱリアルタイムで見てたね、うん、松村さん、うん、だからこそやっぱ感じることとかさ、
うん
うん、あると思うから、特にその政子のね、うん、やつなんかもその僕がその草燃えを見た時はすごいなんかいびつな感じに見えたの、政子とその子供の関係っていうの
は、はいはいはいはい、
でもなんか松村さんがその、うん、いや政子っていうのはその自分のね、うん、子供をその本当だったら田舎の普通の、あの女の子として田舎の人と結婚してたら自分で子育てしてたわけじゃん、
うん、
でも頼朝っていう偉い人と結婚したことによって、うん、そのまあお手伝いさん的な人に自分の、ね、子供の教育とかね、
うん、
あの子育てを代わりにやってもらうっていう立場になって、はいはい、自分でやっぱ育てられなかったっていうのが、
うん、
あのまあ、一つのコンプレックス的なものになって、
うん、
ああいう歪んだ愛情みたいになったんだよっていうのを、
はいはいはいはい、
言われて、
うん、
あ、そっかと思ってね、そのやっぱ草燃える前編通して今見れないのよ、
うん、
あの、
あ、そうなの、
そうそう、あの残ってないのデータが、
あ、そうなの、オンデマンドにも上がってない
んだ、そう、オンデマンドにも、うん、あの全部は上がってなくて、
うんうん、
総集編しか上がってなくて、
うん、
NHK がもうテープなくしちゃったらしくて、
え、あ、そうなの、じゃあ本当に永遠に見れないってこと、
あの一応そう、ほぼあの一応その当時 の、
う
ん、あの人たちがなんか VHS とかで、
あ、そうか、撮ってる、
撮ってたものが一応残ってるから、
うん、
まあ、なんか本当にその NHK の社外秘的なので、
うん、
まあ、一応データ自体はあるらしいんだけど、
うん、
まあ、世に出てくるようなものはもうなくて、
う
ん、見れないからなんかその表面的な部分しか僕は見てなかったけど、
うん、
松浦さん全部見てるから、
うん、
まあ、そういうところも解説してくれて、
はいはいはい、
なるほどなと思って、今回のその、小池栄子さんが演じた政子は、
うん、
まあ、どっちかっていうとやっぱ主人公がまあ義時だから、
うん、
まあ、姉としての政子みたいなね、
うん、
もう2人の兄弟の関係が結構描かれてたけど、
うん、
まあ、でもその草燃えの時の政子、
うん、
岩下志麻さんの政子はやっぱその母親としての、うん、ところが掘り下げられてたから、
はいはい、
そういう違いがあったっていうのは、
うん、
まあ、すごいなんかあの腑に落ちたというかね、
あ、うん、なるほどね、
そうで面白かったなっていう、そういう意味でも やっぱね話聞けてよかったなっていうのは。
そうだよね、
うん、
じゃあ話の中にもあったけど、こう自分の、うん、こうちゃんと自分の母乳で育てたかっただろうなっていうところは、
うん
うん、すごいやっぱ感想としてはかなり深い感想
ね。え、そうそうそう、そんなあの発想なかったからさ、
うん、
あ、そっか、そういう考えもできるなと思って、
うん、
うん、これはね草燃えのやっぱ全部見てないとなかなか出てこないかもしれないから、
はいはいはい、
うん、
単純にこう、草燃えの全部見た人の感想として一視聴者として面白かったっていうこともあるわけ、うん、
面白かった
と思う。ああなるほどね、
うん、
で今回どれぐらい撮影したのあれな、動画が上がってるのは40分だ50分ぐらいだったでしょ。
あ、そうだね、うん、それと松村さんの方でも、うん、まあ15分3つぐらいあるから、うん、だから 2,3 時間喋ってたのかな。
あ、すごいね、 2,3 時間喋って
たの。そう結構喋りました。でもあっという間だったけどね。うん、
まあそうだよね、
うん、
楽しいとあっという間だよね。
いや、もうあっという間だった。
その中でも、うん、じゃ撮影した中でも武士道学校面白かったというか、うん、この部分面白かったなっていう感想的なところは聞いてもいいですか。
そうだね、うん、あのやっぱこのなんかテレビ局に例えてさ
あったね、制作会社とね。
そうそう、はいはい、鎌倉幕府は制作会社で、うん、朝廷はテレビ局だから、
うん、
いくら力を持ってるかって言って、うん、逆らっちゃいけないんだみたいな、うん、ああいうのは、うん、ならではっていう感じで、
うん、はいはいはい、
面白かったし、
うん
うん、あとその、吾妻鏡と、
うん、
あの愚管抄、うん、自演僧侶が書いた京都の朝廷が書いた愚管抄と、うん、鎌倉幕府が作った吾妻鏡っていうのは、うん、まあで、あのデイリースポーツと、うん、あのスポーツ報知くらい違うみたいな
言ってた。
そうそうそう、あそこ結構なんかさらっと流されちゃってね、ちょ、うん、俺も結構頑張って突っ込んだのよ、
うん
うん、頑張って突っ込んだんだよね、うん、デイリースポーツはね、その、うん、なんかいつもバース来ますよねみたいな、
うん、
あの確かにその適当なこと書いてますよね的なことを結構言ってね、
うん、
食い下がったんだけど、
うん、
バッサリカットされ
た。でも突っ込みじゃなくてボケじゃないのって。
そうかそうかそうか、 そうか、ちょっとそこを間違ってたか。
そんなハイレベルの戦いが行われてたんだね。
うん、そうそうそう。
頭フル回転させ
てたんだ。そう、フル回転。そう。で、そう、でも、うん、まあ、バッサリカットされてたけど、うん、でも要はそういうことじゃん。今でも、
うん、
現代でも、うん、要はその、同じプロ野球の試合でもさ、うん、阪神びいきの新聞とさ、巨人びいきの新聞で書いてること違うわけじゃん。
う
ん、
そうだね。
そうそう。
そうだね。
そうそうそう。うん、ってことは、うん、その当時の歴史書だって、うん、絶対にその、違う視点でさ、ひいきがあるわけだから、
うん、
から全部が、その、ね、片方だけを信じちゃダメだしっていう。
はいはいはいはい、
そうそう。それは今でも同じこと起きてんだからさ。
確かに。
って言われて、それはでもすごい、腑に落ちるというか。
確かにそうだ。うん、
そうそうそうそう。ね。だから、全然ね、うん、全部もう、フルスイング三振してたら全然ダメダメみたいなのでもさ、
うん、
あのそのスイングが良かったみたいなさ、
はい、書く
わけじゃん。
確かに挑戦したみたいな。
挑戦したみたいな、そうそう、自分のねチームだったら、うんうん、だからそこはやっぱね、あのそういうの新聞っていうねものでもそう入ってくるわけだからさ、
うん
うん、まあ歴史書も似たようなところは絶対あるだろうなと思ってね、
はいはいはい、
だからそういうところにこう意外とそういうね全然違うところからさ、
うん、
結構真に迫ったところに行くみたいな。あれ面白かったね。
確かに、たとえ秀逸だよね、さすがやっぱ松
村さん。松村さんすごいなと思ってね。
歴史をし現代のスポーツ新聞なり、
そうそうそうそう、
制作会社とテレビ局なりに例えるってすごい発想だよね。
いや、すごいよね。
で、歴史をエンタメにするものとしてちょっと勉強になる部分
があったんじゃないですか。いや、本当に勉強あったね。まあでもやっぱりその、なんか尖りすぎてもね、
うん、
ちょっと通じないから、その義経が新庄っていうのは俺はあんまピンとこなかった。新庄なんですよとか言って、新庄かっていう感じだったから、ちょっとそこは気をつけないのね。やっぱ野球好きだからさ、
松
村さんの、
うん
うん、何でも野球に例える野球おじさんみたいなとこにあったからさ、
うんはいはい、
そこはちょっと気をつけないと。
なるほど、そこはちょっと鋭いツッコミ入れるべきだったね。じゃあね、あ、
そうね、言い方とか難しいよやっぱツッコミ。先輩ツッコむの。
そうだね、いやでも今回そういう意味の勉強になった
ね。まあ今後ですね、やっぱ松村さんってさ、なんか、
うん、
あのビバリーヒルズとかラジオ結構聞いてたから、
うん、
なんかこうあの高田先生とかこう上の人にいじられたりとかさ、
うん、
なんかそういうイメージが結構あってさ、
はいはい、確かにいじられキャラとしてテレビでよく見てたよね。
そうそうそうそう、うん、なんかあんまりこう後輩からいじられてる、うん、姿ってあんま想像できなくて。
確かに最近だったらあれかな、なんか、うん、あのアメトークとか、
はいはいはい、
なんかそういう番組でこうモノマネ長いことやって途中でバーンって切られるみたいな、そういういじられ方は見たことあるけど、うん、話しながらいじってるというのは確かにあんまり見
ない、ね、あんまないから、うん、どういう風に接していくのがいいのかっていうのはちょっとまだ分かんなかったんで、
はい、
そこは今後、
あ、
今後ですね、
はい、
うん、
もし見てたら真剣に一度悩んでますので。
はい、よろしくお願いします。いやでも本当にね、うん、あの本当にちゃんとあれだね、あの明けましておめでとうございました。
そうだね、
うん、
これちょこちょこもううるさいぐらい LINE 送ってみたらいいんじゃない、
うんうん、LINE こっちからやっぱ送る苦手なんだよな、
うん、
そう LINE 送ったりするの先輩とかに、
うん、
結構ちゃんとできるタイプ、
うん、まあそうだね、割とできるというほどでもないけど、
うん、
こうなんて言うんだろう、こう自分がさ、
うん、
先輩の立場になった時に、 後輩からこうしょうもない LINE とか来てもさ、うん、なんかそしたらなんか可愛く思うじゃん。
あ、
なんかさ結構さ飲み会後輩から誘いづらいですとかいう話もあったりするけど、結局行く行かないは別としてこう誘ってもらったら嬉しいし、 LINE 来たら嫌な気持ちには絶対ならないから送ってもいいんじゃないですか。その頻度は考えなきゃいけないけど、2週間に1回とか1ヶ月に1回ぐらいだったら全然うるさいとも思わない
し。ああ、そっかそっか、
いいんじゃない。
そうね、ちょっとそう、それはちょっと歴史から学ばなきゃいけないかもな。信長とかって配下とね、その家臣との手紙のやり取りがあるはずだからさ、ちゃんと調べなきゃな。
そうね、歴史から学ぶ、なんかあるんですか、なんかこうコミュニケーション術が長けていたやつみたいな。
あー、どうだろう、まあやっぱね、秀吉がその人たらしって言われてるから、なんかそういうのあったんじゃないかなと思うんだけど、あんまりピンとくるような逸話がなくて。
あー、そう、確かに秀吉がね、
結構
なんか人たらしってのは
言われてるけど、なんかそれはやっぱ後世に作られた感が強いのかなっていう、
そうな
んだ、ところはあるけど、まあ、なんか信長のね手紙で有名なエピソードというと、その秀吉の奥さんの、北の間の頃ネネが、あの信長に手紙を送ったっていうことはあって、
あ、信長に
送った、そうそうそう、ネネの方から、でその内容が、その、うちの旦那が、その女好きでしょうがないと、困ってますから、あのちょっと言ってあげてくださいみたいな、上司にちょっとうちのその旦那のね、あの女癖の悪さを叱ってほしいみたいな、
はいはいはい、
でお願いをしたっていう手紙があって、
そう
でそれに対して信長が、まあまあみたいな、お前はすごいね、その立派な女性だから、あのそんな焦ることはないみたいなね。うん、あんなハゲネズミって、なんか秀吉のことハゲネズミって言ってたけど、なんかハゲネズミ
猿だけじゃないんだ、動物
の、そうハゲネズミにはもったいないぐらいの女性だから、堂々としたら大丈夫だと、最後にはお前のところに帰ってくるからって言って、励ましてるよみたいなエピソードもあって。
意外か、これ有名なの信長の。
あ、これ結構信長好き、信長好きの中では有名な話。
面白いね、
っていうのもあるから、なんかもっと調べれば、なんかそういうね、こうまあ部下から上司へとか、ね、まあ、上司から部下への手紙の内容っていうのが、ちょっと勉強になるかもしれないね。
そうですね。だってこれさ、今の想像だけど、信長からしてさ、部下の嫁さんからそういう手紙もらってさ、なんか微笑ましい気持ちになりそうじゃない。
まあそうだね、
あいつなみたいな、ダメだなみたいな、なんか奥さんの味方になってあげるみたいなさ、なんか微笑ましいコミュニケーションになりそうじゃない、これ。
なりそうだよね、なんかもっと調べたらそういうのあるのかもしれないな、信長とかも。
いやー、ちょっと調べてほしいですね。
ね、調べて、で自分のね、先輩との付き合いに生かすっていう。
これ発信しちゃったら、その人見たらそれで学んだやつでやってんのねって思われたら、それはそれで、
まあ、思われちゃう、
違った問題が。
まあでも、でそれでも一生懸命やってんだから多分いいでしょ。分かんないけど、
それも含めて考えてほしいですね。
で連絡するっていうのは難しいんだよな。
確かにね、でそれで悩んでる人は結構いそうだけどね。
まあでも、まあ確かに嫌な気持ちにはならないよね、多分ね。
ならないと思う、しつこくなければ。しつこかったとしても、多分可愛いに、あの落ちていくことが多いんじゃないでしょうか。
なるほど、
はい、そこら辺のちょっとコミュニケーションについてって結構いろんな視点があるんで、視聴者さんちょっと教えてください。
そうですね、なんかね、人生経験豊富な、年上の方も結構見てらっしゃるから、このチャンネルって、ぜひなんかそのなんか部下とか持ってる世代の人たちが、もし自分の部下とか後輩とかからね、その連絡来たら嬉しいのか、まあ、むしろその連絡来ないとよこさねんかいとお怒りなのか、
はいはいはい、
ちょっと、
そこはちょっと教えていただきたい
ですね。教えていただきたいですね、どういう気持ちなのかっていうの
は、はいはい、どういうふうにコミュニケーション取ってくれたら嬉しくて、まあ、どういうのが嫌なのか、
嫌なのか、
いや知りたいですね。
そうですね。
これさ、リスナーが普通相談していくんじゃないの、ラジオって。
そうだね、逆に教えてもらうっていう。
演者が相談することもやるラジオでございます、
はい、
よろしくお願いします、はい。いやちょっとまた、あの動画見て、あのコメント、松村さんとの動画についてのコメントとか見て、またね、
そうね、
感想とか
聞
きたいですね。
はい、
お待ちしております、よろしくお願いします。では、前回から恒例になりました、コメントへの、目安箱コーナー、
目安箱コーナー、コメント返しですね。
こちらのコーナー名が定まってないんで、おいおい決めていきます。ありがとうございます。結構ね、あのコメントいただいてるんですよ、
ありがたいですね、
温かいコメントをいただいております。じゃあちょっと紹介していきます、広沢厚樹さんかな、
はい、
大河ドラマは内容以前に1年続くことがハードルになるのはよくわかります、私も前回感想した時は、録画についても、あ、録画しても話についていくのが結構大変でした。鎌倉殿は一人暮らしになって好きなように視聴できるようになったのもあり、毎回面白くて毎週続きが楽しみで、一度もだれたことはなかったです。武士道さんのおかげも大きいです。
ありがとうございます。
家康でもお力を貸していただく所存ですと。
ありがとうございます、
は
い、
やっぱ大河見るのは大変だけど、うん、武士道の解説を見ながら、うん、鎌倉殿は全部見れましたよ。
ありがとうございます、うん、やっぱ話についていくの大変は確かにねあるよね。
うん、やっぱそうなんだよね。
やっぱ俺も分かんない時代の大河とかをこう見た時とかって、うん、もう何が行われてたかもよく分かんないから、うん、それで飽きちゃうみたいな、
は
い
は
い
は
い、
ああなるほど、分かんなくて、
ね、そうそう、だからまあ今回でも本当大河ドラマはまあもちろんその鎌倉殿の13人自体の作りがすごかったっていうのはあると思うけど、うんうんうんうん、なんかねちょっとお役に立ったんじゃないかなと思いますけどね。
はいはいはい、はい、うん、もちろん来年のね来年のどうする家康もやってくれるんですよね。そうそうそう、全部
もちろんもちろん全部、
うん、全部見ていただいて、あとやっぱ一人暮らしになってから自由になりましたっていう、うん、やっぱ家にいるとねチャンネル
争いもありますからね。チャンネル争いはねあるからね、うん、そうだよな、なんかうちのね親はねあんまり大河とか 見ない人だったから。
あ、そう、
そう、うちの親父はもう何も格闘技と野球以外もうテレビ見ない人
だった。なるほど、昭和のお父さんだね。
そう、完全に昭和の親父だったから、うん、そうそう、やっぱね自分でね好きなチャンネルでねこう好きな時間に見れるっていうのがでかいですよね。
いいですね、うん、今のうちにあの一緒に見よう生配信とかねザッピングしながら一人暮らしだったら
ねできますしね、
どんどんできる、うん、見ていっていただけると
、はい、ぜひぜひありがとうござい
ます、ありがとうございます、はい、続いて伊藤正史さん、
はい、
家康の解説も楽しみにしているけど、うん、クリーム渡した後のどうするミスター武士道の解説も楽しみでござる。
え、何何それ。
これはあれじゃないですか、ミスター武士道の恋愛の話じゃないですか。
ハンドクリーム渡しちゃった話。それかびっくりした、何の話かなんだ。そういうことね、ハンドクリーム渡した、
は
い、
あの視聴者さんの中ではもう歴史も楽しいけど、はい、ミスター武士道の人生も楽しんでくださってる方もいらっしゃると。
いやそうですね、
はい、なんかね、ハンドクリームを女性にプレゼントしたって話ありましたけど、はいはい、あれの続きはあるんですか。
続きはまあ、うん、でもどこまで喋っていいんだろうね。
まあお相手があることなんで、
そうだ、ね、
オブラートに包みつつ、
そうそうそうそう、はい、まあ多分このさすがに武士ラジオは聞いてないと思うけど、
うん、
うん、まあでもそのね、まあ、完全な片思いなんで。
なるほど、
うん、
じゃまだこうあの戦の最中だと。
戦の最中、しかもね、うん、結構その強い敵がね、
はい、
いるんですよ。
なるほど、
うん、
敵がいる、
敵がいるんですよね。
敵がいる恋愛は大変そうですけどね。
そう、うん、そう、同盟相手が向こうにもいるから、
はいはいはい、
その同盟相手をまず崩さなきゃいけなくて。
ああ、うん、なるほど。
まあ簡単に今の言葉で言うと、はい、まあ、彼氏持ちなんです。
言っちゃった。もうせっかくオブラートに包んでたのに薄いオブラートだったけど。
何同盟相手。
合ってるの表現として。
分かんない、合ってるか分かんないけど、
はい、うん、いやでもね、そちらも応援してくださってる方がいるんで。
そうそう、なちょっと頑張りたいですけどね、
はい、
まあでもね、あの御成敗式目の中に人妻に手を出してはいけないっていう法律あるんですよ。
ちょっと待って、御成敗式目そんなのあるの。
あるあるある。そう、やっぱね、人妻に手を出すとトラブルの元になるんですよ。
はいはいはい、
っていうのもその鎌倉時代って女性が財産権持つって言うじゃないですか、
はいはいはい、
だから人妻とこう仲良くなってったら、
はい、
でこう仲良くなっちゃうじゃん、
うん、
そしたらその嫁が、うん、今の旦那を殺しちゃおうっていうふうになったりして、
はいはい、うん、
殺したりとかしてさ、
うん、
そしたらその財産全部その女性がもらえるわけじゃん、
はいはいはいはい、
そうってことになるから、まあ、暗殺するノエちゃんみたいなね、
うん、
ことやる可能性も出てきちゃうから、うん、やっぱり人妻をこう口説くっていうのはもうご法度なんですよ、うん、
はいはいはい、
そういうふうに言われてるんですよ、やっぱ女性 の財産権が強いから、
はいはいはいはい、
だからうかつに人妻に手を出しちゃいけないっていうルールがあって、そう、まあまだその人妻ではないですか、
ね、はい、そうですね、うん、はい、
そう、
いやちょっとせっかくその歴史を知っているのに今の道を、
うん、今の道
きますな。
いやでもね、思ったのよ俺ふと、
はい、
自分の恋愛遍歴を思い出していくと、
はいはいはい
はい、毎回なんかこうあの彼氏持ちの女性ばっかり好きになって
るの。あ、そうなの。
そう、
うん、
初めて初恋の相手も、
うん、
あの彼氏いて、そう、あの二股かけてもらったって感じ。
かけどんな日本語それ。
二股かけてもらいました、ありがとうございます。
ありがとうございますじゃないのよ、話として。気をつけてくださいね、うん、本当に
そういうのがね多いから、
うん、
何なんだろうね、そういうなんかこう定めなのかな。毎回誰か好きになるとその人大体彼氏がいたりするんだよね。
いや苦しい定めですな。
苦しい定めですよ、
本当に。これもね、おいおいなんかちょこちょこ
そう、ね、
報告していくかもしれない、ね、
かもしれない。あの急に話さなくなったら察してください。
はい、そちらもあの空気の読み合いをしながら、はい、あの進めていきましょ う
私ナイーブなんでね、メンタルがちょっと、まあ、強くないですから。
はい、あの厳しいコメントはなしで、
はい、
お願いします、ありがとうございます、
はい、
じゃあ続きまして、うん、浜和浜和さん、
はい、
前回も今回も安倍晋三さんの聞き役がいいなと思っています、うん、ありがとうございます。 動画の中で総集編を見てねって武士道さんが言ってましたが、うんうん、私は総集編の作り方に不満足でした。
お
いいところがバサバサ切られているのは時間の都合上しょうがないんですが、うん、話を前後させているところが多々あって、かっこ例えば総集編の一番最初が頼朝が亡くなったところから始まっている。
そうでしたね、
またラストの感動的な部分に泰時が御成敗式目の原型を作っているところを挟み込んでいて、うん、これが一番総集編で腹が立った本編と違って、しまってて、安倍晋三みたいにドラマを見てない人に面白さがあまり伝わらないと思います、
うん、
やはり1話からきちんと全部見た方が絶対にいいです
いやでもそれは確かにね、ごもっともだと思いますよ、はい、やっぱ僕も総集編見てましたけど、
うん、
あれないのかあのシーンないのかみたいな結構多かったね。
ああそうなんだ、
うん、あの一番僕がね、うん、残念だったのはね、うん、あの一番最初の方で、あ、見たんだっけ総集編は、
あえてね、録画は撮っといたんですけど、うん、実はね、このコメント先に見たんですよ。
ああ、そうな
んで、あったんで、1話から見ます。
いや、見るんだ。
あの、オンデマンド契約したんで、せっかく。
おお、本当に、うん、いや、大変だよ。
あの最終回だけ見たんで、あと47話。
47話。
浜田さん見ますんで、ありがとうございます、アドバイス。
ぜひぜひね。
はい、うん、あえて総集編は見てない
んです。あ、そうなんだ。うん、まあ、総集編でね、その気になったのが、うん、まあ、その、まあ、テレコになってる部分もあれだったけど、はい、僕はね、結構ギャグパートがね、うん、コメディ部分結構削られてる部分があって。
あ、そうなんだ。うん、
そう。で、あの途中でね、あの、上総介っていう人が出てくるのよ。うん、佐藤浩市さんが演じてる。
はい、
まあ、頼朝助けてくれためっちゃ強い武将なんだけど、うん、ただこの人、まあ、すごい強い武将 で、うん、で昔からその頼朝のお父さんとかと知り合いだから、
うん、
偉そうなのよ。俺はお前 の親父の代から付き合いあるからみたいな感じで、はい、結構頼朝に対して失礼なこと言ったりとかする人だったのね、歴史的にも、うん、
はいはい、
で、みんなはその頼朝のことを、うん、あの敬って助殿、助殿って呼ぶのよ最初、
うん、
まあ、助殿っていうのは、うん、まあ、頼朝が京都の朝廷から与えられてていた、うん、まあ、官職に由来するんだけど、うん、まあ、その直接頼朝様っていうのは失礼だから、うん、そういうなんか肩書きで、
うん、
要は社長みたいな、
うん、
まあ、そういう感じで呼ぶみたいなさ、
はいはい、
そういうのがあって、でみんな助殿助殿って呼んでんだけど、うん、その上総介は、うん、俺はあいつのこと助殿なんて呼ばねえぞって認めてねえからな、うん、一応まあ仲間にはなってんだけど、
うん、
あの別にその下に入ったわけじゃないからみたいな、
はいはい、
手伝ってあげてるだけだからみたいな、
うん、スタンス
で、だから俺は助殿なんて呼ばねえぞって言ってたら、
うん、
そこであの三浦義村、
うん、
山本浩二さんのね、三浦義村がやってきて、
うん、
じゃあこういう風に呼んだらどうですか、
うん、
武衛とっていう風に言うの、
うん、
武衛って、
武衛、
そう、うん、で武衛っていうのは実際に吾妻鏡の中でも頼朝が呼ばれてるのよ、武衛って、
うん、あ、そうなんだ、
そう、う
ん、
で武衛なんだそりゃみたいな感じになるのよ、上総介は、
うん、
でその武衛っていうのは実はあのその中国の官職、
うん、
に由来してて、
うん、
まあ、中国の呼び方なんだよね、まあ、助殿の中国版みたいな、
へえ、
そう、で、まあ日本の官職って中国 の、 その王朝、官の官王室の役職を真似て作ってるから、
うん、
まあ、元ネタがその中国にあるわけよ、
はいはいはい、
元ネタの方で武衛っていう呼び方があって、
うん、
でその元ネタの方で呼ぶっていうのはより敬った言い方なんだよ、
はい、
本当は、
うん、
でも上総介それ知らなくて、
うん、
であの三浦義村が、
うん、
あの武衛っていうのはあの中国でその親しい間柄がその、
うん、
俺たち友達だよなみたいな感じで呼び合うのが武衛なんですよって嘘を教えて、
うん、ああそうなんだ、
う
ん、
そうで上総介がそれを聞いて、
うん、
ああそうか、じゃあ武衛って呼ぼうってなって、
うん、
で助殿ってか頼朝がやってきた時に、
うん、
おい武衛って言うわけ、
うん、
だからその上総介としては、
うん、
そのよ相棒みたいな感じで呼んでんだけど、
うん、
でも頼朝からしたらめっちゃ敬った呼び方だから武衛って呼んでもらえてるみたいな、
はいはいはいはい、
そこで二人が仲良くなっていくっていうね、
勘
違いから、
うん、
っていうのがあるんだけど、
うん、
え、総集編はそこで終わりだったの、
うん、
でもこの話ちゃんとオチがついてて、
ああそうなんだ、
そう、だから上総介は武衛がその仲良しに友達とか相棒に使うような言葉って教えられちゃってるせいで、
うん、
最初は頼朝のことを「武衛武衛」っつって、
うん、
これからは一緒に頑張っていこうぜ武衛って言って、
うん、
で飲んでんだけど、
うん、
途中で「俺のことも武衛って呼んでいいぜ」って言っちゃうのよ。
あら
そしたら頼朝からしたら「あれ?」みたいな「え、俺を敬って言ってくれてる言葉じゃないの、
うん、
何言ってんのこいつ」みたいな、
うん、
って、ね、で上総介が、
うん
「そうだもうみんな武衛だ」っつって、
うん
「俺たちみんな仲間だ」みたいなね、「よっしゃみんな武衛だ今日からみんな武衛だ」っつってね、
うん「
おい武衛武衛」ってみんなを武衛って呼び出すっていう
の
があって、
うん、
頼朝がポカーンってなっちゃうっていう、
うん、
あのオチがあるんだちゃん
とおめちゃめちゃ面白いな、
そうそう、そのオチの部分が丸々カットされるの
よ、マジで
もったいないよ、
もったいない、ただのいい話みたいになっちゃった、
ね、そう、ただのいい話で、
うん、
そうそう、頼朝と上総介が仲良くなりましたで終わっちゃったの、でもその
もったいない、
ね、そこがその三谷さんのギャグじゃん、まさに、
うん、
コメディーパートがもうがっつり総集編で削られちゃってて、
うん、
うわーこれないのかっていうのは残念だった、
ああそうなんだ、
そうそう、まあだからまあしょうがないんだけどねやっぱね、
うん、
総集編はね時間があるから、
うん、
だって で48話あるからさ40時間ぐらいあるわけでしょ、うん、全部、うん、1本45分とかだから、うん、で40時間以上あるものをさ5時間にまとめてるわけだからね、うん、
確かにな、うん、確かにな、
そうだからしょうがないんだけどね、はいはい、まあ、だから、うん、あのでもねその安倍の神は1話から見てくれるって言ってるから、うん、
見ます、はい、絶対見ます、はい、
時間あるならねぜひお願いいたします、
は
い、
ありがとうございます、はい、その武衛の部分も見れるという、
そうそう武衛のところ見れますから、はい、面白いんでね、
なるほど、じゃあ浜は浜はさんの怒りも、はい、あの分かると、
はい、
ところですね、
はい、
ありがとうございます、こうやってあのコメントをね、うん、あの紹介させていただいたり、
はい、
あのプライベートの、ね、質問もいただければ、うん、できる限りで答えていきますので、
そうですね、
ぜひいろいろコメントいただければと思います、
はい、
よろしくお願いします、
あとはですね、まあ、この、はい、まあ、告知、
はいはい、
うん、あの松村さんと今回、ね、お話しさせていただきましたけど、うん、またそのコラボがあって、
はいはい、
あの前回もちょっとお話出ましたけど五座先生と、
はいはいはい、
一緒にチャンネルやられてる春樹先生、
はいはい、
春樹先生は美術の、まあ、はい、日本美術の研究されてる方で、うん、まあ、このお二人がやってる春樹でございますチャンネルに、
はい、
ゲストでちょっとお呼びしていただいてますんで、まあ、多分この動画が上がる頃にはもう出ちゃった後だと思うんだけど、
あ、そう、う
ん、そして出させていただいて、
うん、
でその後今度は戦国話の方に五田先生と春樹先生がそれぞれやってきてくれますんで、
はいはい、
そちらも楽しみにしていただきたいと思います、
あ、ぜひぜひ、はい、まだ見てない方は見てください、
よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、リンク貼っときますんでね、
はい、はい、ぜひ、うん、概要欄から、
概要欄から、はい、そうです、はい、いやー、いやもういろんな人と話せるからね、
うん、
うん、
いやすごいね、本当コラボの数もかなり多くなってきました ね、
多くなってきましたね、いろいろこう案件もねいただいたりとかね、はい、してね、
はい、うん、だぜひあれじゃないですか、この武士ラジオかなり自由にやってるんで、うんうんうん、例えば視聴者さんの方でこういうのを紹介してほしいよとか、
あ、
なんか、ね、あのまあなんていうの、案件っていうとあれなのかもしれないけど、うんうん、なんかこうね、
あればね、
まあ、武士道にお願いしたいことがあったりすれば、あの気軽にお声掛けかできる限りね、
うん、やって
できることできないことありますが、
うんうん、
ね、あのこう話しかけるのは自由ですから、
はい、はい、ね、まあ、コメントをねどんどん書いていただいて、
はい、ちゃんと見てますんでよろしくお願いします、
あとまあこちらのポッドキャストの方でもね今配信してますんで、
はい、確かに、
あのなんかね電車で移動中とか、うん、まあ、音だけ聞きたいって人も結構いると思うから、
確かに
そういう方よかったらねポッドキャストの方だとあの多分広告も入らないから、
ああ
全部聞けるからさ、
確かに、
まあ、で YouTube プレミアムとか入ってる方はね、
はい、
別に YouTube でもバックグラウンド再生できるから問題ないと思うんですけど、
はいはい、
あの普通の無料で YouTube 見てる人は、
うん、
で途中で広告入っちゃったりとかするからさ、
そうなんですよ、
そうそうそう、だから全部聞きたいってね、
そうですよね、だポケットに入れとくと、
うん、
あの勝手に反応して止まって GTC になっちゃったりするんで、
そうそうそうそう、
あポッドキャストの方もちょっと試してみていただければ、
うん、ぜひぜひ、
うん、
あのね、まあなんかポッドキャストをやることがどれぐらいメリットあるかちょっと分かんないけど、
うん、
でもやっぱなんかポッドキャストに憧れがあったんで、
はいはいはい、
みんなねいろいろやってるじゃん、
確かに、
うん、ポッドキャスト発出でねこう有名になった人とかもいるしさ、
はいはいはい、
まあ、なんかちょっとねあの音声メディアも頑張ってきますんで、
確かに試していただきたい
です、ね、はい、よろしくお願いします、
ミスター武士道の顔ファンの方はこっちを見ていただいて、
うん、顔ファンいるのいるのかな、ミスター武士道の顔ファン、
よかった突っ込んでくれてよかった、はい、そうですねって言ってくれたらものすごいなんか嫌な映り方してたから
さすがにそこまでうぬぼれてないよ、
そう、そこまで
そこまでうぬぼれてませんよ、
まあ、まあ謙虚にね、
うん、
やっていきましょうよ、
はい、
はい、
というわけで、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまたお会いしましょう。さらばじゃ。